小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その54タダイ。イエスに出会った人々第54回の人物はタダイです。このシリーズも終わりに近づきますと、その人物に関する聖書の資料も少なくなってきます。前回の主人公ショーヤコブは十二使徒の一人として選ばれた箇所にだけ登場するという何とも史実性に乏しい人物でしたが、今回取り上げるタダイも十二使徒の一人で、同じくそのリストの他はただ一箇所しか出てこないという人物です。しかもマタイとマルコの福音書にはタダイの名で登場し、ルカの福音書ともともとそれと同じ一つの官だった使徒の働きにはヤコブの子ユダ、ヨハネの福音書にはイスカリオテでない方のユダとして登場するので、この両者は同一人物だろうと推測されている存在です。それでは初代教会に伝わるいろいろな伝承も交えて、イエスに出会った十二弟子の一人ユダ・タダイの物語、どうぞお聞きください。
私の名はタダイです。私はイエス様の十二弟子の一人として選ばれたものですが、聖書の中では甚だ目立たない存在でした。イエス様の世を徹した祈りの中で選ばれた私たちは、一人一人その名を呼ばれて使徒の任命を受けました。実は私の家系上の正式な名前はユダです。それがタダイの方で呼ばれるようになったのはその任命式の時でした。
さてお前たち12人の中には偶然にも同じ名前の者たちが2組もいた。その一組ヤコブには大と小を頭につけて呼ぶことにしたが、もう一組がユダ、お前たちだ。イスカリオテのユダ。
はい。
そしてヤコブの子のユダ。
はい。
お前たちもそのままでは甚だ紛らわしい。かといって呼ぶたびにいちいちイスカリオテのユダ、ヤコブの息子ユダではまだるっこしい。そうだろう？
はい。まあ。
では私の方はタダイと呼んでください。
タダイ。ほう、お前はその名でも呼ばれているのか？
はい、ごく親しい近所の人や親戚たちからはそう呼ばれています。昔母からこんなことを聞いたことがあります。
タダイ、お前の名前はね、母の胸という意味のタドからつけたのよ。お前が世の母のような愛のあふれた人間になれという願いを込めてね。
ほう、そうだったか。ではそう呼ぶことにしよう。お前もその方が嬉しいだろう。
はい、ありがとうございます。
でも結局私の名前は福音書を書いたマタイもマルコもルカもヨハネも十二弟子のリストの他は特に記すことはありませんでした。でも名前こそ知られていませんが、実は私はヨハネが記した福音書に記されたイエス様の最初の印、奇跡の出来事の中にいたのです。それも主役として。あれはユダヤの北部ガリラヤのカナという村で私の結婚式が行われた時のことです。イエス様とお母様のマリアも主賓として出席していました。私は妻となるクロエとも相談し、他の十二使徒はもちろんできるだけ多くの弟子仲間も招待しました。
タダイ、今日はおめでとう。これでお前も一家の主となるわけだな。
おめでとう、タダイ、クロエ。本当によかったわね。それぞれのご両親もお喜びね。
ありがとうございます。
マリア様、イエス様だけでなく、お母様のあなたもおいでくださるなんて、本当に嬉しいです。
タダイ、おめでとう。俺はユダヤ一の幸せ者とお前の顔に書いてあるぞ。
ありがとう、ペテロ。あんたを見習ってクロエといい家庭を作るよ。アンデレ、マタイ、ダイヤコブとヨハネ、ユダ、他のみんなも今日はどうぞ思う存分楽しんでください。
ところが祝宴の最中だというのに、召使い頭のサルトスが私のところに来て耳元でこうささやいたのです。
旦那様、実はブドウ酒が切れてしまいました。
なんだって、どうしてだ。私は親戚中の笑い者になってしまうじゃないか。
私たちを見ていて異変に気づいたマリアはそのことをイエス様に知らせました。ところが主は不思議なことを言われたのです。
今は関わりがないことです、お母さん。まだその時ではありません。
サルトス、この方の言う通りにしてください。
そこには石の水がめが6つありました。ユダヤ教の儀式に使う水がめで、それぞれ80リットルから120リットルぐらい入るものです。
サルトス、手伝いの者たちに指示して縁までいっぱい水を入れなさい。
わかりました。
彼らがその通りにすると、あの方はこう言われました。
ではそれを汲んで婚宴の世話役のところへ持っていきなさい。
彼らは言われるままに持っていきました。あの時のことを私は決して忘れません。宴会の世話役のエスロンが試しに一口味わってみると、なんと水はおいしいブドウ酒に変わっているではありませんか。
こんな上等の酒を一体どこから出してきたんだろう。
もちろん手伝いの者たちは何もかも知っていました。そこで世話役のエスロンは花婿の私を呼び出して言いました。
ご主人、これは極上のブドウ酒じゃないですか。あなたは素晴らしい方だ。大抵どこの家でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回って味がわからなくなると安物でごまかすものです。ところがあなたは一番上等なものを最後まで取っておかれたのですから。
このガリラヤのカナでの奇跡は、あの方が神の力を公に示された最初のものでした。これを見て私や他の弟子たちは、あの方を正真正銘のメシアだと信じたのです。それから約3年の間、私は妻と共にあの方についてユダヤ中を巡り、神の国を述べ伝えました。あの方はその革新的ともいえる権威に満ちた教えのため、次第に律法学者やパリサイ派たちに恨まれ、ついに十字架刑に処せられることになりました。その前の晩のこと、主は私たち十二使徒をエルサレムの二階座敷の食卓に招いて、最後の晩餐の時をもたれました。あの時のイエス様のお話は、よくわからないところもあったのですが、本当に心に染み渡るものでした。あの方はこう言われたのです。
私を愛するなら、私の戒めを守りなさい。私は父にもう一人の助け手を送っていただくようお願いする。その助け手はいつもあなた方と共におられます。その方とは聖霊、すなわちすべてを真理へと導いてくださる霊のことです。世はこの方を受け入れることができない。この方を求めもしなければ認めようともしないからだ。しかしあなた方はこの方を知っています。あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を見捨てたり、孤児のように置き去りにしたりすることなどありません。必ずあなた方のところに帰ってきます。もうすぐ私はこの世を去るが、それでもなお一緒にいるのです。私はよみがえり、あなた方も命を受けるからだ。私が復活するとき、あなた方は私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、また私があなた方のうちにいることがわかります。私に従い、私の戒めを守る人は、私を愛する人です。私を愛する人を父は愛してくださいます。私もまたその人を愛し、私自身を表します。
その時、私は思い切ってこう尋ねました。
先生、私たち弟子にだけご自分を表そうとなさって、世の人に表そうとなさらないのはどうしてですか？
私を愛し、私の言葉を守る人にだけ私は自分を表すのです。 父もまたそういう人を愛してくださる。私たちはその人のところに来て、その人と一緒に住みます。私の言葉を守らない人は私を愛していないのだ。私は自分で考え出したことを話しているのではない。私をお使わしになった父が教えてくださったことを話しているのだ。今、まだあなた方と一緒にいる間に、このことを皆話しておこう。しかし、父が私の代わりに助けて聖霊を送ってくださるときには、その方があなた方にすべてのことを教え、私が話しておいたことを皆思い出させてくださる。あなた方に贈り物をあげよう。あなた方の思いと心を安らかにすること。それが私の贈り物だ。私が与える平安は、この世の儚い平安とは比べ物にならない。だから、どんな時にもおろおろしたり、恐れたりしてはいけない。私は去っていくが、また戻ってくる、といったことを思い出しなさい。本当に私を愛しているなら、今私が父のもとに行けるのを心から喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大だからだ。私はまだ起こっていないことを前もって話した。それが起こった時にあなた方が私を信じるためだ。もうあまり多くのことを話す時間がない。この世の悪い支配者がそこまで近づいているからね。だが彼は私に何もできない。私は父が死なさいとおっしゃったことを進んで実行する。私が父を愛していることを世の人が知るためだ。さあ、出かけよう。
こう言って主はそこを立たれ、総督ピラトの裁判の座につかれ、十字架の上で死なれました。けれども神の御子は三日目に墓の中からよみがえられ、40日の間、私たちの前に現れてから天に帰っていかれました。あの時の光景も私の目に焼き付いています。
エルサレムから離れてはいけない。前にも言ったように、父が約束を果たしてくださるまで待っていなさい。バプテスマのヨハネは水でバプテスマ洗礼を授けたが、もうすぐあなた方は聖霊によるバプテスマを受けるからだ。
主よ、今こそイスラエルを解放し、独立国として再興なさるのですか。
それがいつかは父がお決めになる。あなた方があれこれ言うことはできません。しかし聖霊があなた方に下るとき、あなた方は大きな力を受け、エルサレムからユダヤ全土、そしてサマリアから地の果てまで私の死と復活を伝える証人となります。
こうお答えになると、あの方は見守る使徒たちの目の前で天に上げられ、たちまち雲の中に姿を消されました。死を裏切って自ら命を絶ったイスカリオテのユダを除く私たち11人は、あの思い出の2階座敷に上がってひたすら祈っていました。その時に約束の聖霊が下って、私たちは聖霊に満たされ、生前主が説かれた神の国の福音を大胆に語り出しました。その時私は初めて、あの最後の晩餐の時の主のお言葉をはっきりとこの身で理解したのです。
私は父にもう一人の助け手を送っていただくようお願いする。その助け手はいつもあなた方と共におられます。その方とは聖霊、すなわちすべてを真理へと導いてくださる霊のことです。
私の中にはイエス様の御霊が宿ってる。この方が地上に生きておられた時のようにいつも私を助けてくださるんだ。よし、こんな取るに足らないものを十二使徒として選んでくださったあの方の愛に応えるために、これからの人生をキリストの証人として捧げよう。
伝承によれば、彼のその後の生涯はこの彼の決心通りのものでした。彼は文字通り寝る間も惜しんでユダヤ、 サマリア、さらにはシリア、メソポタミアの小アジア、アフリカのリビアまで福音を宣教し、最後にはペルシャの地で斧で撃たれて殉教したと伝えられています。その遺骸はローマに運ばれ、現在のサンピエトロ大聖堂の場所に埋葬されたといいます。彼はあの裏切り者イスカリオテのユダと同じ名前を持っていたばかりに、カトリック教会では祈りの対象としては敬遠され、忘れられた聖人と呼ばれていました。でもタダイとして親しまれた彼の名は、死に至るまで忠実であれと主に言われたキリスト者の模範として、天において命の冠に輝いていることでしょう。